皆さんこんにちは、喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、2学期の幼稚園というのはやっぱり行事が盛りだくさんでありましてね、今月も10月も終わろうとしておりますけれども、10月のは多くの幼稚園で運動会があったと思います。で、私の幼稚園なんかでは運動会が終わりますとね、すぐバス遠足、ね、貸し切りバスで遠足に行ったりするんですね。で、例えば多くの幼稚園保育園さんではバザーって言ってね、いう催しがあるんですよ。で、大抵これは、まあ、保護者会 PTA が中心になりましてね、例えばいろんな、協力品、手作り品とかを、一人何点お願いしますみたいな呼びかけがあって、それを例えば幼稚園の教室、例えば日曜日なんかにね、展示をしまして、でそれを他の保護者が来客としてね、購入して、でその売上金を幼稚園や保育園の何がしかの、ことに充てるということがあってますね、よくね。で、実は私の幼稚園でも、もう10年以上前ぐらいまでそんなことをやっておったんですが、今はもうないんですよ、やってません。で、その代わりと言ってはなんですが、子供たちがお店屋さんの店員になりまして、保護者がお客さんになるというね、そういう企画をやってるんですよ。で、先ほど遠足に行くと言いましたけれども、この遠足も動物園とか遊園地ではなくってですね、浮橋ね、この久留米のお隣ですね、の方に行きまして、何しに行くかと言いますとね、ちょうどこの時期っていうのはね、その柿ですね、非常に柿狩りとかありますよね。で、本当そういう最盛期なんですね、これから。で、その実際に例えば柿畑に行って柿がたわわに実っている様子を見るとかですね、あの柿の木ってすごく背が低いんですね。特にそういう収穫するための柿っていうのは、低く剪定されてますから、だから本当大人なんかね、もうぐっと腰を折って通らないと、おでこぶつけちゃうみたいな、もう子供もちょっとね、首をすくめるような形で、その柿の木の畑をねずっと見て回るんです。わあ、なんかね、柿がたわわに実ってる下をですね、ちっちゃくなって歩いていくと、なんかある子供が「わあ先生、柿のトンネルみたいね」みたいな、そういう感想を漏らしておりましたけれども、まあそういうところも見学し、あ、そうそう、例えば、そのバスで移動中もですね、途中で、田んぼなんかでは稲刈りがあってますからちょうどそういう稲の収穫、お米の収穫のね場面を見ながら、そういったところに参ります。つまりその農作物の生産現場、というのをまず間近で体験をする。そして例えば JA の係の方なんかにちょっとした子ども向けみたいなお話をしていただくと、つまりどうやってその自分たちの食卓に並ぶお野菜であったり果物であったり、そういったものが、どこで取れてどういうふうに、自分のところに来るんだということを、まあ、ちょっとでもいいから体感体験をするんですね。で、面白いのはですね、そこで園児たちがですね、その JA の係の方にですね、注文書を渡すんですよ。僕たちにその美味しい柿や梨、お米とかね、お花の苗ですねを売ってくださいっていうのはね、注文書を各300とか言いながらですね渡すんですわ。で、はい、分かりましたとか言ってね、注文を発注をいたします。で、後日そういった品々が届きますので、それを今度は子どもたちがですね、まあ大体希望者制なんですけど、柿屋さんとかね、梨屋さんとか、お米屋さん、それからお花屋さんですね、他にはですね、子どもたちが実際自分で作ったちっちゃなその、まあ、マスコット的なものを、手作りのそういう品々ですね、ファンシーショップと、これを、題してるんですけど、それを展示して、さあ日曜日の日、お父さんお母さんたちがお客様として来園なさるのを子どもたちが待ち構えるわけです。で、年長さんの代表なんかがね、その店長さんになったりしましてですね、いらっしゃいませとかね、そういうみんなで掛け声を練習したりとか、レジ係ね、ちゃんとあの段ボール箱でレジを作るんですね。まあ今の子どもあれですね、ほとんどあのバーコードの読み取り機みたいなものをね、作ったりする子もいたりするんですけど、そういうものでレジ係がいてね、例えばあるお母さんがその柿を1個持ってきて、そのレジに進みますとね、いらっしゃいませ、 ね、100円ですとか言うんだね。で本当にね現金100円をそこでいただいて、で、その柿や梨をね袋に入れて渡すんですよ。でついでにスタンプカードはお持ちですかって言ってちゃんとスタンプカードがありましたね、各店舗、5軒か6軒あるんですね、その店舗に来ていただくと、そういうスタンプを1個押して、でまたそのお客様にお母さんに返すと、うん、でありがとうございましたみたいな形でね見送るだからね、あのごっこ遊び、お店屋さんごっこっていうのはねよく幼稚園保育園であるんですけど、我が園の場合はですねごっこではないんですよ。実物の商品を現金で販売をするというね、本当に実体経験で、しかも先ほど言いましたように生産の時状態から見て返ってくるわけですね。ですから生産流通販売、大人の言葉で言いますとね、本当そういう総合的視点的に流れていくものを実際に体験をしてみるということも踏まえています。まあでもね、そんな厄介な難しいこと言わなくてもね、子供たちは本当に大好きなんですよ、このお店屋さんがですね。だ本当生き生きとしてやってます。ですからやっぱりね、作り物じゃダメなんだなと思いますね。なんかその色紙を丸めてね、これリンゴとか言って、じゃあリンゴ屋さんとか言って、でなんか画用紙を切ってこれが100円玉みたいな、それでやるごっこ遊びも確かに意味価値のあるものかもしれませんけど、でも私の知る限りにおいてその本当にね、子供の生き生きとした感じとか、まあ盛り上がり方というかですね、やっぱりこれ本物の魅力なんだろうなというふうなことを思います。例えば先ほど言いましたように柿とか梨とかね、本当子供が両手で持たないとね、ちょっと重量感ありますよね。これ色紙とかで作ったリンゴにはこの重量感はないわけなんですよ。ずしっと手のひらにくる。だから大切に落とさないように、しようとかね。お花の苗なんかもね、これ例えばパンジーのポットに入ってるやつなんです。でこれやっぱりひっくり返したら土がこぼれたりしますからね、それを落とさないように丁寧にその白いビニールの袋に入れて渡すとか、うん、そういうこともね非常によくやってます、やれます。でその当然ながら完売をするわけですよ。その子供の数だけしか用意してませんし、あの先ほど言ったそのファンシーショップというのはですね、我が子の作品を必ず買わないといけないですね。あっちの方が出来栄えがいいからそっちを買うとかいうわけじゃダメなんです。ちゃんとお名前が書いてありますから、その中で、自分の我が子の作品を見つけてそれをレジに持っていかないといけないわけですから、まあ所定の時間になったらもうこれは完売をするわけです、全てのお店でね。で、店長さんを中心に、あ全部売り切れましたとか言ってね、子供が万歳とか言って、まあ喜んだりするわけなんですね。本当にそのこういう催しっていうのは、まああんまりやってる縁っていうのは日本中でもほとんど聞いたことはないんですけど、もう一つねこれは結末というか展開がありまして、当然その売上金が集まるわけです。例えば、柿300個を100円で売ったら3万円、集まるわけですね。でそうやってお店が5つばっかりありますから、全部でツンツンツン、3個15で15万円ぐらい売上が上がるわけですが、で今度はこの15万円なんです。これはですね、全て全額をいろんなところへ寄付するんです。基本的には子供絡みのところへ。例えば、今年もありましたね、今年の熊本の地震で、被害を受けた熊本の幼稚園へ、もしくは東北地方の被災した幼稚園協会へとかですね、それとかユニセフを通してっていうのもありますし、ちょっとまた耳慣れないかもしれませんけど、フォスターペアレントというシステムがありまして、これはあの月額5000円なんですけれども、ある国の特定の子供に関する支援をしていくという制度があるんです。で現在、本園ではパキスタンのある子供、これ4歳の女の子だったと思うんですけど、彼女とこの家族もしくはその地域ですね、例えば井戸を掘ったりとか予防接種を受けるとか、そういったことに支援に使われるという、いわゆるあの顔が見える支援先の顔が見える寄付の制度がありまして、まあ月5000円ですから年間6万円を寄付することによって、そういったことが年間ずっと継続して続けられて、まあ1年に1度か2度その子の様子元気で過ごしてますとかですね、まあちょっとその子が描いたような絵が 字とかが送られてくるとか、そういったことにも使われておりますし、まあ福岡県絡みで言いますと、アフガニスタンで非常に献身的な、活動をなさっている中村先生というお医者さんを中心とするペシャバールの会とか、ロシナンテスの会ってね、これスーダンで、こちらも福岡県出身のドクターを中心としてスーダンで医療活動や教育活動をなさっている、そういう会に寄付をするとかですね。ですから非常に広がりを持って、こういったところにみんなのお店屋さんのお金が伝わるんだということで、またそういったところにも広い目で、関わっていくんだということが少しでも子どもたちに伝わればいいなと。で、自分たちがお店屋さんで頑張ったことが、そういう例えば恵まれないという言葉はあまり使いたくないんですけど、厳しい環境にあるような子どもたちが、例えばきれいなお水が飲めるとか、ご飯が少し食べられるようになるとか、まあ、そういったものに使われるんだよっていうことが、まあ子ども心にも何がしか伝われば幸いだなというふうにも思っています。まだまだ幼稚園はこれからね、11月12月とまだまだ楽しい催しも、たくさんありますから、この番組を通じてそういう世界を少しでもまたお伝えできたらと思っています。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。